どうもお疲れ様でーす。
お疲れ様です。
大人のホームルームへようこそ
イエーイ。
大人のホームルームは大人になった私たちがまた集まって人生のあれこれを聖書の知恵と共に語り合い成長していくためのチャンネルです。モンティお疲れ。
お疲れ様です。
お疲れ様。今日はまあね平日の夜といえば恋バナ？
いいね。
っていうので今日は恋のレッドフラグについて話していくんだけれどもどうですか準備は。
いや好きだよこのトピック。
おじゃあ今日ねなんでレッドフラグについてやろうと思ったかなんだけど、うん、まあ、なんだろうやっぱ世の中見てもさその恋愛が始まってもその結婚ね続けるのが難しかったりその離婚率とかも上がっている中で、うん、でやっぱりなんだろうその恋愛の中で見落としがちなサインね、これってやっぱりお付き合いの時にねしっかり向き合っておいた方が、ね、その後自分のためになったりするっていうこともあるし、うん、まあ妹がいる身としてちょっとおせっかいな部分私あるけど、うん、でもやっぱいい恋愛とか結婚をみんなにしてもらいたいからこそねあのこういったねサインっていうのはね、あの、無視せずに向き合ってほしいなっていう思いから、うん、まあ自分の経験からも、そうちょっとまとめて、厳選したんだよね。
いいね。
はい。じゃあ早速入っていきますね。
Alright.
はい。じゃあまずそもそもレッドフラグっていう前に、レッドフラグって何？
レッドフラグはね、なんか赤信号みたいなような感じじゃない？
赤信号って。
それとも一時停止の。
ちょっと
ストップ。
ちょっとストップ。
うん、
なんかちょっと、ん？違和感感じるみたいな。うん、なんか、ん？って思う瞬間。やっぱりあるからね。
うん。
はいはいはいはい。でちなみに、その、ん？って思う瞬間に関して、まあ、要は、見極めるっていうことでしょ？何か、ん？ってちょっと違うなって思った理って、
うん、
ね、その見極めることについて、聖書ってなんか教えてくれてるのかな？
うん。いや、いっぱい。あると思うんだけど、
うんうんうん、
で、あの、信玄っていうところも、
はいはい、
その知恵がいっぱい、
うんうん、
あの書かれてるんだけど、
うん、
うちらが結構好きな箇所が、その、マタイのとこだっけ。
ああ、マタイの10かな。はいはい。
あの、その鳩のように、
素直で
、ありなさい。で、蛇のように、知恵を持ちなさい。something like that。
蛇のように用心深く、賢くありなさいっていう聖書箇所があるんだけど。
うん。それがすごくいいピクチャーだね。なんかこれは全てによってはバランスがある。
はいはいはい。
めちゃくちゃ蛇のように厳しくなりなさいだけじゃなく、めちゃくちゃ鳩のようにふわふわになりなさいっていうより、このバランスを保とうぜ。
あーっていうね。うん、確かに。特に恋愛においてはさ、もう好きだからって言って、本当盲目に突っ走ると、ちょっと危なかったりする、
うん。
で、逆に疑いすぎるのもね、ちょっと。
うん、ちょっと違う。
だから、やっぱバランスってすごく大事だし、恋愛に限らず、クリスチャンとして、その生き方に、まあ、信玄ね、うん、あの、いろんな知恵もあるし、この聖書箇所も、ね、そういうふうに見極める力を大事にしていこうね、育んでいこうねって言ってるんだね。うん、
ね。だから人生の全てのエリアの中では、あの、みんなは大体知恵が欲しいと思ってる。
私も欲しい。じゃあ、早速、今日あらかじめ、私の中でその女性としてね、その男性とのお付き合いってね、これ、レッドフラッグかもっていうのを6
つ
?6つ厳選したので、ちょっと一つずつ、モンティ男性の意見も交えながら、ちょっと言ってみようかな。
はいはいはいはい。
いいですか？
やろうぜ。
やろうぜ。じゃあ一つ目は、言動に一貫性がない。
ほう。
例えば。
言動に一貫性がない。
うん。inconsistency with words and actions。
ああ。そうだね。まあ、例えば、これはやります。口で言うんだけど、行動ではそんなことはやらない。
うん。
ということでしょ。
そうそうそうそう。でもそれってさ、なんか度合いがあるじゃん。そのレベルの小ささと大きさ。
まあ、あると思うんだけど、
うんうん、
まあやっぱ小さいことでできなかったら、大体大きいことではできないんじゃない？
ああ、はいはいはいはい。確かに言葉の重みがちょっと減ってくっていうのあるから、
うん、
やっぱ言葉に責任を持つっていう意味でも、ある程度そこ、 行動でもちゃんと示すって大事だよね。
そうだね。やっぱ男として、男は男の言葉だから。
うんうんうん。
男はこんなことをするって言ったら、ちゃんとしようぜ。有言実行。
有言出た四字熟語今。
有言
実行。すごい、すごい、どうやって有言実行って言ってるけど。確かにだ、まあちょっとね、男性から男性のちょっと、あの、辛口な今コメントをもらったけど、でも逆にね、女性としてわかる。なんかそこの言動にその一致がなくて、ん？で、特に自分が不安になったり、なんか自分の心にね、ちょっとダメージが及ぶようなこととかってあった時、うんうんうん、どうしたらいいかな？女性は。私だったら、わかる。勇気のいることかもしれないけど、見て観察したものをそのまま伝えてみる。何かここで、なんかその位置が見えないって感じてしまったんだけど、なんでか聞いてもいい、
うん、
もしくは、ね、ここの、何ここでなんかちょっと一貫性がない、だけど、あなたのいる状況をよく理解したから、したいから、ちょっと背景、理由をさ、よかったらさ、教えてくれないとかっていう聞き方、うん、
それめっちゃいい、
うんうん。
でもさ、なんか、やっぱそれを言うのは、怖いとか思ってる人はいると思うので、
うんうんうん、
そのなんていうパートナーになんか これを言ったらそのパートナーがどう思ってるか、その人が、その好きな人でも、
はいはいはい、
その人がなんかいなくなるのかとか、なんかそういう不安とかそういう恐れとかあるんじゃない？
はいはい、確かに。なんか、これは、その、あの、クリスチャンの脳神経科の、あの、ドクター・エメンが言ってて、すごく、あの、確かにそうだなって思ったことをそのまま引用させてもらうと、その人間関係を殺す一番の方法は、ね、自分のね、意見を押し殺して常に相手に合わせること。
うん、
だから自分の中で、ん？ってあるのに、それを言わずに我慢しとくってことは、自分の中で今度はどんどんイライラが溜まっていくの。
うん、
相手はそんなの知る余地もない。でも個人的にそこに対してイライラは募るし、なんだろう、そういうことを自分にやっているせいで、あ、自分はみんなにね、何か適当に扱われる存在なんだっていうふうに自分も思い込んでてしまう。
うん、
だから、ここで、何、その解決良くなっていくっていうことがないから、次から次のリレーションシップへと、その存在しない完璧なフィットを求めて、なんか、あの、恋愛に目移りしやすいっていうことが、ある、
うん、
だから、確かに勇気のいることではある。自分の思いを伝えて。で、私自身もそこを学ぶ旅路にすごくいた。うん、だけど、そこに対するのが、もし、伝えることによって相手がどうリアクションするか分かんないから怖いっていう恐れであれば、その恐れを乗り越える方法はもう当たってぶつかるだけ。
うん、
当たってぶつからない恐れは逆にあなたを支配する。だから勇気がいるけど、そこはまあ神様、私はね、神様と時間を過ごして、ね、まあモンティとの関係ではないけど、他でね、震えながら時に本当のことを言わなきゃいけないっていう経験も私はあったけど、
うん、
でもそれによってね、得られるもの、
うん
うん、逆にそうしないと払う犠牲は大きい。自分を殺すことになるし、この関係のためにも、長期で見た時に全然ためにならないから、
うん、
そこはね、うん、ちょっと勇気出して乗り越えてみる、うんうん。で、その積み重ねで免疫ってやっぱついてくるから、
うん、
そうそうそう。それはでもみんなあるかなって思う。そこの恐れ。
うん、
うん、うん。
あると思うね。まあ、女性だけじゃなく、多分男性もね、
うん、
似たようなシチュエーションに行ったとしても、
うんうんうん、
やっぱその言う勇気が必要だね。
うん、確かに。
もう何のリレーションシップもそうじゃん。
そう。
で、みんなそれが欲しいと思ってるから、それはめっちゃ大事。
うん、
特にこのレッドフラグを見たときに。
確かにね。消えないからね、無視したところで。
確かに
何度も何度も revisit、you know、うん、訪れる部分だから、
うんうん。
それはあるね。
ある。
はい。じゃあ、二つ目。Do you wanna say it? 二つ目。
二つ目。
二つ目が、境界線を相手が全く尊重してくれない。
うん、
例えば、どんな例？
例えば、女性が、これが私のバウンドリーです。
はいはい。
あ、じゃあもっと具体的になるか。
うん。
このビキニゾーンを触らないでください。
okay, okay.
具体的すぎ？
はいはいはい。いいよいいよ。はいはい。
ね、
うん、
そういうバウンドリーがたとえあるとして、
うんうん、
で男性が最初にそれを聞いて、あ、わかったわかった。大丈夫大丈夫、
うん。
とか言ったのに、
うん、
まあ、あと後で、
うん、
あ、いいじゃん、いいじゃん、もういいから、
うんうんうん、
大丈夫でしょ、はいはい、とかで、もうさ、触るじゃん。
うんうんうん、
だから、その男性は、その相手、その女性のバウンドリー、その女性自身を尊重してない証拠だと思う。
身体的なバウンドリーを、確かに。
いつも、いつだってそのバウンドリーをクロスしようとする、プッシュしようとする。例えば、ああ、なんかそういう、なんかね、やばい写真を送ってとか、なんか、
はいはいはいはい、
もう常にバウンドリーを押そうとする人は、デッドフラグ。
Right. Right. で、これ特にさ、まあ、やっぱなんでこのピュアの境界線があって大事かっていうとさ、まあ、それぞれさ、自分がそのね、神様がそのセックスというものをデザインして、で、それは本当にギフト、結婚の中でのギフトだって信じてるから、守りたいってなった時に、確かにそこは、事前に伝える必要があるよね。なんか、私ね、女性として思うのが、ピュアに対しての話を始めるのと、そこのプランをね、どうするっていうのは、男性任せじゃダメだと思うの。わかる？だって、自分で信じてるものがあるのであれば、それに対して、わかる？なんか、イニシアチブ取る？それに対して何か責任のある行動を取るっていうのは、ね、やっぱ自分でやる？丸投げするのは、ちょっと無責任なのかなって、正直ね、思う部分はある。うん。
でも、すごく残念なのは、
うん、
やっぱ、男性がその役割をするべきだと思う。
うん、
そこ、
うんうんうん、
その分野でリードするべきだと思う。
うんうんうんうん、
だから、それがね、男性がね、全体的にできなくて、
うんうん、
すごく男性の皆さんのために、あのね、すいませんでした。
男性の皆さんのために、すいませんでした。
でもやっぱね、男性もこの分野でね、なんか俺からの視点から、
うんうん、
としてはもっと強くなってほしいと思ってる、
うんうんうん、
でよく男性と話してることがあの、うん、セックスはなんかクリスマスプレゼントみたいな感じ、
はいはいはい、
だからクリスマスプレゼントはクリスマスの日以外では開かないじゃん、
うんうんうんうん、
だからもうクリスマスの日に開けるプレゼントだからこそクリスマスプレゼントじゃん、
はいはいはい、
だからセックスも同じ、
うんうん、
もうその結婚した時に、
うん、
神様から来るプレゼントはそのあのなんていう結婚以外では開けちゃったら、
うん、
もうそのなんていう大切さがなくなるじゃん。
うんうんうん、確かに。まあそのねピュアの部分なんで結婚までそのねセックスを待つかっていうエピソードがあるから、まあちょっとこの動画の最後に貼っとくから、うん、まあそちら辺興味ある人は見てもらう。けど一個この境界線に対してなんか言いたいのがなんだろうその結婚する前を独身という。言ってね、やっぱ独身の時にできないことは結婚してもできない、
うん。
ね。結婚したらできるっていうなんかその夢物語を見てるのはもうアラサーになったら終わりなのね。
うん、
そう。だから、なんだろう、その、この今の時点で、その何、その、まず自分っていうより、自分を尊重しないもそうだけど、やっぱ神様のデザイン、神様に対してのそのやっぱリスペクトを払うってすごく大事なことだから、なんだろう、その結婚してね、できなかったことがね、果たしてどう現れてくるのかってなったらちょっと怖いし、
うん、
うん、だからそこもすごく大事だし、しかもその境界線に対しては超えないようにするっていう決断だけじゃ不完全、
うん、
それってその決意プラスどういった状況に身を置くかっていう行動、意思と行動セットで完全なその境界線ってなるから、だから、そのコミットしない、あの、わかる？超えないから密室に二人でいたり、
うん、
夜遅くに二人でとか、うんうんうん、そういうのだったら、あの、男性を、わかる？あなた超えてきたなんていうことは女性はできないと思うの、うん。そういった状況に身を置いてるのは自分だし、相手を置いてるのも自分。だから、何度も言うけど、相手任せのものでは全くない境界線って。自分？ね。信じてるもののためにね、立ち上がるっていうのもそうだし、ちゃんとコミュニケーションする。そして知恵を持つことって大事。モンティが言う好きな言葉がある。What was that? Wisdom and the...
ああ、なんだっけ。知恵がないと、必ず、なんていう、罪につながる。Lack of wisdom always leads to sin.
そう。だから、なんかそういった、どういった境遇どういった環境に自分を置いてるかって、そこでやっぱ知恵をある決断をしないと、うん、そのピュアっていうのは やっぱ守り抜けないから、
うんうんうん、
だからそこはね、知恵を持ってどういった場に自分を身を置くか、
うん、
お互いに身を置くかで、女性も女性で男性にすごい誘惑をふっかけるようなことしちゃいけないし、わ、
うん、
かる？置く、行く、一緒に行く場所とか、ね、うん、家に入れたりとかそういうのも私は思う。うん、
ね、だってもう、ただ、公園、
うん、
暗い公園の夜中、
うん、
にいるだけで、もう誰も人いない。
うん、
まあ、そうやって、ね、いくつかの、ストーリーもしてるから、
うん、
そうやって、
うんうん
う
ん、
そういう状況に、なんていう、その、お互い置いて、あんまりなんか、あ、これは危険だってなんか思わないじゃん、うん、公園って。
え、だ、最初、だ、誰も思わない。これだがそうなると、だってさ、動物だよ、うちら。うちら一応動物なの、人間って。
サバリーチャンネル。
わかる？そう、やっぱさ、肉はあるし、性に対する好奇心とか、特に好きな人同士なら求め合うのは自然なこと。だからそれが悪いって言ってるのではなくて、あらかじめね、そういったシチュエーションにならないように、隙を与えないように、やっぱどういった場所に身を置くかって、うん、知恵を持って決断する必要が、うちらも特にあったよね。だってうちらもお互い好きだったし、わ、うん、かる？うー、行きたいけれども神様うーはない、なんかそんな環境はなかった、うーはなかったけど、そうそうそう。まあでもね、結構そういった部分では ね結構どういったシチュエーションで会うかとかっていうのは結構いろいろ話した ね。
だからそのガードレールを引かないと、
うん、
その崖にガードレール一番ギリギリには置かないじゃん、
うんうん、
当たっても落ちるじゃん、
うん、
だから崖のガードレールはその崖の数メートルから告知にガードレールを引くわけじゃん、
うんうんうんうん、
だからこういう分野もそうだし、
うん、
その例えばその相手がそれを尊重しないんだったら、
うん、どうする？
このレッドフラグは結構相当なレッドフラグだと思う、
うんうんうんうん、
もう一番大きいって言えるぐらいのレッドフラグかもしれない、う
ん、Right.
本当に押して押して、
うん、
その人はこの人は変わる。
変わない。
私はその人は変える。
うんうんうん。
とか思ったら、もう正直愚かだと思う。
うんうんうん。
その人は変わらない。
うんうんうん。
神様の力によって人は変わらないから。
神様の力によってしか。
そう。変わらないから。うん、で、その人が変わろうとしないんだったら変わらないじゃん。
うん、うん、確かにね。
その変化を求めてないんだったら、もう変わらないじゃん。
うん、うん、うんうん。
だからこのレッドフラグを気づいたら、
うん、
ぜひ誰かに、あの、近い友達、違う存在、自分のなんかリーダーみたいな存在でも、ぜひ、あの、早めに話した方がいいと思う。
うん。だし、それに対しては、なんだろう、別のクールオフした時に、パートナーと話すって大事だと思う。
うん、うん。
そこのレッドフラグ無視して、何も言わないって、あ、わかる？しておくのであれば、あなたもそれ OK って言ってるのと変わんないから、
うん、
OK じゃないことはちゃんと伝える。それで、あ、OK じゃないんだって、それコミュニケーションの基本だけど、わかるから、だから、後々、私が妹にもし言うのであれば、ね、なんか、そこは、まあ、レッドフラグだし、ね、それでもなんか、you know、やっぱすごい好きだからっていうのであれば、ちゃんと話し合って相手がそこに対して次変わった行動を したいっていう言葉を得られるか得られないかって結構大きいと思う。
うん。
うん。
やっぱ好きだからこそ、うん、このいいバウンドリー、お互いのバウンドリーを話して引いて、超えない、
うん。うん。
好きだからこそ。
うん。そうだね。
それが本当の愛だと思う。
確かに。1コリント13の愛の説明。愛は忍耐であるって書いてある。うん、だから何か、境界線を越えて自我欲でね、何か突っ走ってくるものではないから、確かにね、
うんうん、
大事だね。
大事です。
大事だね。はい、じゃあ次、三つ目が一匹狼、
うん、
ローンウォルフ。なんでこれ
一匹狼にならない、
一匹狼になってる、なんでこれをあげたかと言いますと、You wanna speak on that first?
言いますと、
まあなんだろう、うん。私的には、どんなすごい経歴の持ち主でも、どんな家庭から来ていようと、一人一匹狼で強くあり続けるっていうのを私は信じてない。
うん。
一人で強くあれる人間なんていないっていうのを信じてる。私はね。うん。っていうのも、やっぱさ、自然界でも、助けはよく言うけどさ、 なんか群れからね、離れて一匹立ちしたね、動物で、やっぱその、ライオンに狙われやすいし、もう食われちゃう。群れから離れた時点で。で、霊的にもクリスチャンの世界ね、クリスチャンとして生きてる中で、そういったことってやっぱ起きるから、うん、そう、だからそういった意味で、やっぱりその、ね、その人の周りに誰がいるか、ね、誰がいるかっていうか、どうね、彼がその自分の弱さをさらけ出して、そこに対して励ましとか祈りとか、時に正してくれるっていう人がいるかいないかっていうのは、結構その将来を見据える上での安心材料なのかなって思うし、うん、正直うちもモンティね、すごく信頼できる素敵な人だなって最初付き合ってる時思ったんだけど、でもうちの中でのすごい安心感って、やっぱモンティのね、バックについてるね、良き信仰の友達、うん、ね、ね、そういった人たちが、やっぱモンティの弱さを知ってて、うん、でもそれに対して、咎めるのではなく、本当にモンティを愛してるからこそ引き上げるために、励ましとか、ね、うん、ディレクションとか、ね、祈りとかっていう、そういった存在いるのを見て、あ、そこでちょっとね、うん、大丈夫だなって思った部分があるんだよね。
やっぱこのポイントの中では、一番のキーワードが、accountability。
ああ、はいはいはい、ね。助け合う仲間みたいな。
そうそうそう。うんうん、だから、まあ、なんか、もしかしたら男にとっては、一匹狼。なんか、もしかしたらかっこよく聞こえちゃうかもしれない。
はいはいはい、はい。
アニメとかで、なんかそう、一匹狼だぜとか。
はいはいはいはい。
あるじゃん、
うんうんうん。
でも、この現実で、現実界では、一匹狼じゃないよ。一匹ヌー。
一匹ヌ
ーだよ。
はいはいはい。
で、その一匹ヌーは必ずライオンに食われちゃう。
うんうんうん。
だから、俺がそういうヌーうん、うん、になってほしくないから、なりたくないから、うん、アカウンタビリティが、なんかわざと、わざと、なんか周りに
置いて、うん、意図的にね。
やっぱリーダーの存在とかも、なんか、ちゃんと言う友達の存在とかも、周りにいてほしいからこそ、そうなりたくない。
Right.なんか今の聞いてて思い出したんだけどさ、本当の強さは何かっていう話に戻ると思うんだけど、ね、何かなんだろう、その本当の強さって自力で頑張って何かね、何か、なんか姿を見せるとかっていうよりかは、なんだろう、自分の弱さをも認められるっていうのが本当の強さ。
うん、
特にクリスチャンとして、やっぱ弱さの中にこそ神様の力が働くし、うん、そこに慰めもあり、ね、恵みと真理があって、その方向転換、道を改めるっていうこともあると思うから、ね、やっぱ、もし一匹狼、まあ相手に限らず女性としてもね、わかる、うん。強くね、やっぱ神様の道を歩み続けたいっていう思いがあるのであれば、まあ自分自身に問うようにパートナーにね、自分の弱さも知ってて、そこを何か力づけてくれる。祈りで励ましでっていう、そういった人はいるっていうのを聞いてみたり、またはその重要性についてちょっと話し合ってみたり、まあそこに対して本人が正直にどう思うかっていう話をしてみるのはすごくいいことだと思う。
うん。
うん、
めっちゃ思う。
その場合にね。まあこんな感じかな。
いいね。
いいね。だし、あとあれ、ごめん、最後言い忘れたのが、なんかやっぱ明日のことって誰もわかんないじゃん。
うん。
私の明日が約束されてるかもわからない。
わかんない。
けど、でも、この人がその将来どうなっていくかって、やっぱその不確かな将来に対しても、彼がどんな影響に露出されてるか、どんな人が周りにいるかによって、ちょっとそのパターンが推測しやすかったりもする。だからそのお付き合いの中で相手個人一人だけを見るってよりかは、私は相手、プラスその周りにいる、その彼のバックについて、周りについているそのお友達を総じてみると、よりそのね、将来をちょっとクリアな目で見やすかったりっていうのもするかな。う
ん、確かに、
うん。
このポイントで、その相手の将来のヒントだと思う。
うんうんうん。ね。
うん、
では、三つ目。じゃあ次、四つ目。
四つ目。
四つ目入っていきます。四つ目が、衝突、喧嘩した時に、怒り怒鳴り散らかす人。
Cool. Okay.
例えば。
壁を殴ったり？
ああ、はいはい。
そういう系、
うん、そういう系かな。まあ、そうだね。まあ、衝突があった時に、なんかすごい逆上して、すごい声を荒げたりとか。 ね、物を投げたりとか、うん、まあ、ね、そうそうそう、とかっていうの、まあちょっと怖いなって思うのもあるけど、まあなんでこれをわざわざレッドフラグにあげたかというと、まあベースとしてね、怒ること人間誰にもあるんだよね。
うん、
怒ることあるもんね。
あるよね。
そう。でも聖書は、その怒ることについて、ね、どんな知恵を与えてくれてる？
まあ、怒ることで、やっぱさっきも言ったように、うん、あの、知恵がないときに、
うん、
知恵がないからこそ、罪につながる、
うんうん。
もう、怒ったことも同じ。
うん、
その、怒り、
うん、
怒りも罪につながる。だから、その、怒りが、なんていう、uncontrollable。
はいはい、自制の効かない怒り、
うん、
うんうん。
を示してるなら、
うん、
それは、やっぱ次の段階と次の段階と次の段階につながる。
うんうんうん、うん。
その中で、なんか、傷ついたり、
うん、
まあ、言葉でもあるし、
はいはいはい、
行動でもあるし、うんうん、なんかその、怒りからが、なんか、この、なんていう、怒りからついてくるものが、
はいはい、
あの危険。これが危ない。ね、だから誰だって、なんか、イラッとするじゃん。
うんうんうん。
イカッと。するじゃん。
確かに。
だから、その、イカッとした後が大事だと思う。
うん、
で、そこがうまくマネージができなかったら、
うん、
そこがちょっとレッドフラグだと思う。
Right. 確かに、聖書箇所であるよね。なんか、怒ることが罪ではない。やっぱ、あるから、このね、自分が不完全だし、怒っちゃうことあるけど、でも問題は、その怒りに任せて過ちを犯すこと。
うん、それ。
だからそういった意味で、やっぱその怒りもそのね、本当に自制が必要じゃなかったらもう惨事ですよ。ね。だから、あの、もしパートナーがそういったタイプだったらどうする？お付き合いしてる人が。
まあ、一番ベストはその人が落ち着いてから冷静に。
そうだね。
話し合うことは理想だと思うけど、
うんうんうん、
その人は大体何を言っても何をピックアップしても、
うん、
そのピックアップした言葉にもイラッとする。
うんうんうんうん。
だからその人ね。まあ、あとなんか、あの、なんていう？身の安全の確認も大事だと思う。
はいはい、確かに。
この人はもう本当に暴れそうで、うんうん、本当に危険な人だったらもう絶対に逃げてください。
うんうんうん、
ね、
うんうんうん。
その人と、ね、一緒にいない方がいいと思う。
うん。ね。我慢して、ね、何か自分の身に危険がっていう、神様はそういうね、圧迫された人をね、助ける、ね、そういった人の身寄りのないもののね、身寄りに盾になってくれるって言ってるから、うん、それは神様の思いでは全くないよね、うん。だし、その、やっぱさ、その、間違いを犯すことは、なんだろう、その、怒って嫌なリアクションしちゃったりなんて、私たちの中でもリアクションあるけど、はい、でも、その、なんだ、話し合うことで、そこに対するリアクションがすごく大事だと思うのね。っていうのも、そこに対して、やっぱ全くもって向き合えない、話せないっていうのであれば、その結婚って、あの、正直ね、その、何、その、何、向き合って改善していくっていう、その積み重ねで強い愛とかね、その満足って育っていくものだから、なんだろう、そこに対して相手が全く向き合えないっていうのであれば、それは追加のレッドフラッグ。
う
ん。で、そこでやっぱ結婚でね、長期で一緒にってな、あの、ちょっとは難しいのかなって思ったりもする。
うん。
まあ、いずれにせよ話してみる。で、そこに対してその怒りをね、直していきたいのか、相手そういう意思があるのかってすごく
大事。
大事。やっぱどんなバックグラウンドから来てるかわからないじゃんね。何か理由があってね、生い立ちわかんないけど、そうなってるかもしれない。だから必要であれば彼もそのなんかヘルプとか何か受け取る、あ、何かそういったね、わかんないけど、ね、もしクリスチャンであればまあ、フリーダムコース、神様とのあれもそうだけど、ね、そうでなければなんかセラピーとかわかんないけど、なんかそういう必要な助けはもらった方がいい。
だってさ、この怒り、
うん、
イラッとするのはまだ、なんか、なんていう、
はいはいはい、
怒りとイライラ。
違うね、レベルが、はいはい。
イライラはなんか誰か電車でなんかぶつかって、あっ、
みたいな、はい。
ね。でも怒りは、
うん、
なんか大体痛みから来るものだと思う。
うん、
だから、そのなんかね、なんかどっかで深い傷を負って、
うんうん、
でそこをなかなか、なんていう、乗り越えられなくて、
うんうん、
治れなくて、
うんうん、
その痛みをずっと抱えてるわけじゃん。
うんうんうん、
だから、その、なんて癒された 癒されてない部分があるからこそ、うん、怒りがある。
Right.
だから、それが人間としてなんかどうしてもね、
うんうん、
相手としてなんかどうしても、あなたはね、傷んでるよね、うんうん、とか言ったらもっと、もっと怒る。
うんうんうんうん、
から、やっぱ、プロフェッショナルヘルプとか、うん、そのオプションはあると思う。
確かに。で、やっぱそこに対して憐れみを持ちつつも、でもそれを容認しちゃいけない。
うん、
それをやっぱちゃんとね、向き合って話してみるのもそうだし、それは、彼が立ち向かわなきゃいけないバトルであり、私が彼のために戦うことはできないから、ちゃんと立場をわきまえるというか、わかる。私は神ではないから、うん、彼を救うことも変えることはできな い, い, ない。だからそこの立場をわきまえる。私ができるのはこれまで。
うん、
で祈って、ちゃんと向き合って、まあ、サポート、励ましの言葉ってあるけど、でもそこのバトル、自分と向き合ってそこを乗り越えていくっていうのはやっぱ彼にしかできないから、うん、まあちょっとバランスもね、そこあるよね。
大事。
うん。では、続いて5つ目。もう5つ目。はいはい、もう5つ目。
いいね。
5つ目に挙げたのが、脳が言えない男性。
脳が言えない。
例えば。
男性？
男性。いや、cause this entire thing、これ全部。
女の子の視点から。
女の子の視点で、はいはい、そう、男性のこういったフラグ気をつけてねっていう。
まあ、男性側も
気をつけたいっていう。まあ、お互いにね。
お互いはこれはレッドフラグだと思う。
例えば、どういったシチュエーションで、ノーが言えない。
ノーが言えない。例えば、まあ、社会にいる男性、まあ、大体、飲み会とか、
うんうん、
行かないといけない時がある。
はいはいはい。
で、まあ、例えば毎日が飲み会だったら、それはちょっとノーは言ってほしいよね。
うんうんうんうん、
で、もし、まあ、どうしても行かないといかないなら、
うん、
その、なんか、なんていう ?2 杯とか3杯で止まる。
はいはいはい。
なんか、もうだんだんだんだん飲んで飲んで酔っ払って、やっぱプレッシャー、この、社会のプレッシャー、ボスのプレッシャー、
うん、
同僚のプレッシャ
ー
によってノーが、ああ、じゃあしょうがない。
はいはい。
は、あんまり、よくないと思う。
Right. なんなら、あなたの中での大事なもの、家庭とか、
うん、
奥さん、まあ、彼女であれ、ね、まあ、神様、チャーチとか、その他周りの人々。この世の中は、あなたの大事なものを、すべて、奪うためにっていうか、わかる、その、プレッシャーはやっぱやってくる。だからその自分の大切なものを守って、円満に生きるためには、立ち上がらないと、それって、得られないものだったりする、うん。だから、そのね、なんか大事なものって本当に守り抜くっていうコンセプトが好きで、うん、あなたが何に対してできます、イエスっていうよりかは、ノーって言ってることの方が実は重みが大きい。うん、そのノーは結局自分にとって大事なものを守るためのノーだから。
うん、
だから、なんだろう、私自身もなんだろう、やっぱそこ旅路でそのイエスマンになりがち。人をとりあえず満足させる人の承認のためになんか生きてたみたいなところ私、一番最初の方ね、
うん、
あったから、だからそこはまあやっぱ神様からの自信が必要な部分。
はい、
人のね、称賛ではなく、そう、神様からの自信をゲットして、で自分にとって大事なものこれだから、ね、何かノーっていうところ、ね、立ち上がらなきゃいけないっていうのはやっぱあるよね。
あるある。
うん。
やっぱノー、ノー、なんか、こう考えた方がいいかも。ノーはなんか盾みたい。
うんうんうんうん。
だからそのノーを言ったこと、まあノーの言い方とかもあると思うんだね。
もちろんね。
ノーとかなんかじゃなく、
はいはいはい、
いや、これはできませんね。でも何でもいいけど、ね、
うん、
でもそれが、守るべきを守る。ノー。
確かに。
だからもう何の家庭でも、何の、人間関係でも、
うん、
もう恋愛関係でも、うん、友達関係でも、
うんうん、
なんて、親子関係でも、
うんうんうん、
やっぱ、その、守りが必要じゃん。
そうだね。
その、さっき言ったように、大事な、
もの
こそ、守らないといけない。
確かに。じゃないと、もう世の中の言いなりになっていく。
うん。
うん。確かに。
でも、これは、よくなれるレッドフラグだと思う。話し合って、
うんうん、
あ、じゃあ、なんか、ちょっとね、いいアドバイスとか、なんか、いいね、
うん、私もそうだったからね。最初。うん。学んでく。だから、このレッドフラグ上げてる意図としては、あったらもうダメ、アウトっていう、わかる。そういうものではなくて、これまず自分自身の見つめ直す、女性としてね。っていうのも大事だけど、やっぱ大事なのは、ね、そのテスト鉄が研ぎ合うように何か話し合う場、わかる、うん、良くなっていけるのかって話し合う場を持つこと。
うん、
だから、まあ、そう。 私はすごいここを助けられた。まあ、伝え方を学ぶのが一番その脳の言い方。まあ、そういったエピソードもあるから、それは今日はあまり話さないけど。
いいね。
ね。うん。これもちょっといいかもしれない。うん、じゃあ最後に。最後のレッドフラグ、6個目。これ入れるか迷ったんだけど、でも私から妹には、絶対に言う部分ではあるから、ちょっとここでも、ちょっとあげたいんだけど、いいですか？
いいぞ。
いいですか？インスタグラム、なり、フェイスブック、まあ、インスタかな、
うん、
インスタグラムで、たくさんのセクシーな子をフォローしてたり、いいねしてたりするってなると、ちょっと、んって心がざわめく。
うん、確かに。
どういうことかっていうと、どういうことかもなんもないよね。
そのまま、ね、
そのまんま、そのまんま、
ね、
まあなんでそこに対して引っかかるのかっていうポイントとしては、やっぱり、そのね、やっぱ誘惑がいっぱいある、
うん。
オンラインで。で、本当に目から入れるものがその人のね、内側を作り、ね、いろいろやっぱ影響が、心って、目は本当に心の窓、
うん。
ね。目から入ってくるものってすごいインパクトもあるし、そうそうそう。だからまあそういった意味で、自分の目を守れないと、やっぱその人って自分の心を守れてないし、うん、そういった誘惑に、むしろ、なんだろう、誘惑をむしろかき集めてるっていうような、うん、姿勢っていうことだと私は思うから、まあそういった意味で、ね、ちょっとそこが多いと、なんかわかんない。人によりけりだけど、うん、私だったらもう結構そこでチーンってなっちゃう。
確かにね。
うん、
まあ、具体的に言うとね、
うんうん、
いろんな、なんてセクシープロファイルをフォロー、
うんうんうん、
セクシープロファイルにいいね。
セクシー。
セクシー、ほんま、あらな、俺
は。
何他
は、はいはいはいはい、はいはい。
あと、なんていう、エクスプローページが、
はいはい。
いろんな変なものが出てくる。
うんうんうんうん、
それが結構、レッドフラグだね、
うん。でもさ、ここさ、やっぱさ、旅路じゃん。そのピュアの面って、ね、人間一人残らずみんなやっぱ旅路の部分、ずーっとね。シングル、結婚、ずーっとね。そう。だから、そういった時ってどうしたらいいのかな？
まあ、さっきのポイントにはつながるけど、
うんうん、
アカウンタビリティが必要。男性は、本当に、
うん、
まあ女性でもそうだし、でもアカウンタビリティ、マジで必要。今の時代に、
うん、
今の世界に、アカウンタビリティがなさすぎて、
うん、
みんなは勝手に落とし穴に落ちてる。
うん、
みんなだって、
うん。
一人で落ちて、ああ、どうしよう。うんで、なんか上がれなくなる。
うん、
あじゃあこの落とし穴にいるからもうしょうがない。うん、じゃあずっとこのままでいいよ。
うん
ってなってるわけじゃん。でもアカウンタビリティがいると、助けてって言ったら、
うん、
その友達がもうね、救い出せるから、
うんうんうん、
やっぱアカウンタビリティを持とうぜ。
うんうんうんうん、
自分から、自ら、
うん。
じゃあ、この分野で助けてください。だからもう本当に、うん、you have to humble yourself a bit ね。
確かに。まあ、今は男性から、男性に対する、あれだけど、うん、でも逆に女性としてね、そんななんか、やっぱその恋愛、結婚もそうだけどさ、やっぱ自分だけを見てほしいし、そういうコミットメントじゃん、バウンドリーじゃん。
うん、
もうそこで、なんか本当にね、その境界線なしに本当にいろんなものを、なんか、そうやって目にしてるってなると、やっぱりね、やっぱそういったイメージが、なんかそういったポルノにつながったりとかっていうこともあるから、うん、まあなんだろう、そこを、なんだろう、その相手に恥をもたらしたいからではないけど、なんかここの部分、ピュアの部分で葛藤してたりするとか、
うん、
ね、なんかフォロワー、なんかこういうのすごい多くの気づいたんだけど、みたいな、そこで相手が正直になれるかなれないから、私、女性としてはちょっと見極めポイント。なれないのであれば、どうしようもできない。どうしようもできない。つまりそこでなんか助けが欲しいとか、ね、そういったね、誘惑に対して、ね、わかる？誘惑を乗り越えていきたいっていう思いがそもそもないのであれば、私はできることはない。し、なんかそう言って自分がずっと不安になってわかる。なんだろう。そういった関係にいる必要も自分はない。私だったらね、思うから、そう。ちょっとそこは話してみるポイントなのかなって思うかな。
うんそうだね、うん。やっぱこの話によって、その相手がどれだけオネストなのか、 はすぐ発見できる一つの点だな。
うんうんうん、かな、ね、うん。まあ、でもさ、これさ、お付き合いの中でさ、いけない。てかさ、インスタのエクスプローページ見てよとか、なんかちょっと、どういった感じでアプローチすればいいのかな。
まあ、それでも全然いいと思うんだけど。
まあね、それでも確かに。どういったあれが、みんなはどう思う、ね、みんなはどう思う、そうそうそう。でも、まあそうだね。でもうち、その妹のなんかあったのは、なんか、そこを見て、なんかちょっと、うん、もう、これはアウトになる。人によっては、わかる、うん。あまりあれだと。でも逆にさ、そうやってなんか、相手に、その自分のフォロワーって他の人にも誰が何をフォローしてるかって見えるから、なんかそこで、なんかあれこれ、言ってるのが全てじゃなかったりするじゃん。裏で人っていくらでも何でもできるから。You know what I mean? ただ問題はそこに対して正直になれるか、なれないか。
それが一番
大事だし、まあ男性聞いてるなら、ね、そこのね、誘惑、ね、これ本当捕虜になってるから。いろんな新しいもの、こういったイメージに気づかれて、本当の意味で人をね、コミットして愛する素晴らしさっていう、その力をこういっていろんな情報、特に SNS は奪っていく。SNS がそういうイメージは奪っていくものだから、そこは本当に今向き合った方があなたのため。結婚してなくなることではないから。それまあ別のエピソードで話してるけど。うん、ね。じゃあそんな感じで。
ね。
いいですか？
それが6個のレッドフラグでした。
で、まぁ、ちょっと、ざーっと6つ言ったけど、まぁ、まとめるとね、
うん、
まとめるとこの2つのこと。
Okay.
大事なことね。1つ目が、まず、あなたを尊重して大切にしてるか、
はい、
そして、あなたが大事にしてるものを尊重してくれてるか、
うん、
っていうのがすごく大事。ね。クリスチャンでも、あなたが大切にしてるものを尊重しない人だっている。
うん、
クリスチャンじゃなくても、逆に尊重してくれる人もいたり。だから、人はその身でわかるのよ。あなたを大切にし、あなたが大切にしているものを尊重してくれるかっていうのはすごく大事なことだと思うし、二つ目が、モンティ。
え
あれよ。あなたを神様から遠く、引き裂くのではなく、神様の近くに、神様により近づけてくれる男性。
うん、だからそれがね、自分に聞かないといけない。
うん、
この人は、なんか自分を神様の近くに、引き付いてるか、神様から、
引き離してる
か、
うん。
それが多分一番大事な質問かもしれない。
うん、だから、今日あげたそのレッドフラグ、ね、なんかそこで苦しんでるのであれば、ね、わかる、一つ向き合うっていうのが、うん、まあ今日の大事なアクションポイント。だったりする。消えないから、そういったものは向き合わないと。うん、うちらもさ、関係性でさ、ここ、いやだから今度こういう言い方してね、とか、今度こうしてね、とかっていう、その鉄と鉄が研ぎ合うのを得て、ね、やっぱ平和に暮らすことだったり、愛し合って、ね、円満な喜びのある家庭。決して、そのみんなが求めてる、そのなんかピクチャーって、そのなんかスムーズにたどり着けるものではないっていうのを、やっぱ結婚を得て、わかる。まあ、本当に意味のある努力、ね、価値のある、その、何、向き合う労力っていうのは一つあるから、まあ、ちょっと向き合ってみてください、うん。ってな感じで、はい。じゃあ、今日ちょっと、私のね、6つのレッドフラグやったけど、みんなの中でのレッドフラグ何か知りたいので、よかったらコメント欄、くれるかな？わかんないみんな。よかったらお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。じゃあ、そんな感じで、最後に一言ある？なかったらね聞いてでもう終わる。
ね聞いてあんの？
うん、ある。
じゃあね聞いてに行きましょう。
はい、じゃあ、モンティお願い！モンティモンティの、ね聞いてちょっと横字、
自分で言ってよ。
Okay.
You like that story more than me.
Okay. じゃあ。
メリッサの一番好きなストーリーだよ。
はいはい。まあ、ちょっと、レッドフラグにちなんで、ごめん。
レッドフラグなのこれ。
レッドフラグじゃないけど、その私も、
やばすぎ。
モンティと付き合ってる中で、ん？って思った瞬間あったのよ。だから、ちょっとそれについて。
俺のレッドフラグだったね。はいはい。
そうそう。まあ、レッドとまでいかないけど。
オレンジか。
時は、そうですね、付き合い始めて、最初の、まあ、数ヶ月の 話かな。結構その、まあ、モンティとお付き合いし始めてから、バーガー屋に行くことが増えたのね。マジで。食べるものうち変わったから、あなたに出会って。結構バーガー屋にね、頻繁にデートの時行ってて、で、なんかある日、そうだね、モンティはアメリカンダイナーで、モンティはポテトチップスを頼んだ。で、私はサラダ。ちょっとヘルシーにサラダって頼んだんだけど、ま、でも、今もそうなんだけど、結構いつも通りね、目の前に、フライドポテト、ね、食べてると、やっぱ食べたくなるんだよね、私も。で、私結構その、好きなのが、友達とご飯とか行って、いろんなものを頼んでシェアし合うっていうのがすごく好きなのね。欲張りだから、いろいろ楽しみたいっていうね。で、そう、だから、もうご飯が運ばれて、サラダ食べながら、まあ、モンティのその、フライドポテトを食べてるモンティを見て、なんかちょっと、いいなーって思いながら、そうそうそう。で、モンティに聞かれたの。フライドポテトいる?つって。お、優しいって思ったの。え、シェアできるの?この人。やさーみたいな。めっちゃ優しいって思ったんだけど、まあでも、多分美味しそう。なんだろう、欲しいなってその時思わなかったのかな。だから、あ、大丈夫。サラダ食べてるから。つって。で、その後のリアクションが問題だったの。え、大丈夫?つったら、モンティが、シェアもう素が出ちゃったの。本当は私にフライドポテトあげたくないのに、なんでか知らないけど、なんか義務感でポテト食べないかって聞いて、うん、で、そのリアクションをもう素でガッツポーズして、よっしゃーっつって、私、すごいあっけに取られちゃって、え?みたいな。なんでそもそも気持ちがないのに私にフライドポテトいるか聞いたの?みたいな。で、なんつったの? What did you say? You don't remember?
覚えてない。
私の中では一大事だったから、その後のこと覚えてるんだけど、まあ、その後ちょっと、その後、ちゃんと、話して、そう、もうそういうことしないでねって、
うん。
でもね、そうそうそう、モンティのこと知ってる人はあれだけど、結構やっぱさ、西洋ってなんだろう、その一人ワンプレート食べる。うん、あまりその日本の、何、なんか小鉢をたくさんいろいろ、なんか分け合うっていうの、ちょっと、モンティはあんまり慣れてないからさ。
いや、俺全然シェアするのは好きじゃない。
そう、好きじゃないんだよね、なんなら。そ
うシンプルで言うと。
そうそうそう。いや、私は結構なんかモンティの食べてるものも食べたいって思っちゃうんだけど、まあでも、そんなね、バックグラウンドから来てるモンティも、お互いにやっぱ付き合い始めて、結構そこすごく寛容。今は、そう、もうシェアできる、もっとやさおになる。だからこういった意味も含めて、ん?って思うことってお互いにやっぱあるの。最初も今もこれからも多分あると思う。でも大事なのは、そのサインを何?見過ごさないこと?チャンスだから、より良い愛を築くための、わかる?相手がより良い男女になるためのチャンスだから、そう、そこを向き合ってみるっていうのを、まあ、今回のメッセージとして最後締める。いいですか?
まあ、いいですか?
はい。
頑張ってシェアしようとした、あの時。ちょっと素が出ちゃってすいませんでした。
はい、大丈夫。もう今は何でもシェアしてくれるから。ってな感じで。
まあ、勝手にシェアされてる?
そうだね、ありがとう。じゃあ、こんな感じで、はい、皆さんありがとうございます。でいつも見ている方は、ぜひチャンネル登録をね、忘れないでしておくと、毎回最新エピソード一番最初に通知が行くので、ね、このエピソードを見て、あなたのレッドフラグ知りたいので、コメント欄でぜひ教えてください。では、じゃあまた来週のホームルームでお会いしましょう。バイバイ。